今日もやってまいりました。皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。私は免状でございます。まあね、2007年ももう早くも1ヶ月1月が終わりまして、で今日のロケ日、2月の4日の日曜日です。
今日ディレクターです。ちょっと遅れてすみません。タイミングがちょっと間違えました。
そう。なんかすごい微妙な間だしなね。ヒドンです。よろしくお願いします。今年も、2007年、7はいい年ですね。
まあ、数字的にはいいかもしれないけどね、ラッキーセブンで。はい、ただ、まあ、人間のすることですから、まあ、わかりません。
じゃあ、今年もよろしくお願いします。
もう1月終わって2月ですけど。では、ということで今年の最初の、マンスリーピックアップをお送りいたします。
メリオカーストマンスリーピックアップ。
さて、2007年の1月、今日、先ほども改めまして、今日のロケ日が、2月4日の日曜日です。まあ、まず、やっぱり今日は、主に2007年の1月、主なニュースを送りてまいります。では、まず最初一発目は、お正月早々、バラバラ殺人がなんか2件、まあ、実際にはもっとあったんですけれども、ありましたですよね。一つが、渋谷の、なんだっけな、歯医者さんのところの息子が、
そうですね、
役者志望の妹を殺せるバラバラしたこと、それからもう一個が新宿とかで昨年の暮れに相次いで見つかった、最初に言ったやつは実は犯人は奥さんだったってこと。
宮地香織ね。
はい。ですね。いや、最初のなんだっけ、新宿の方でバラバラにありましたですよね。あっちの方って、さ、なんか最初は、その男の人も外国人で、なんか外国人絡みのトラブルかっていう噂が出てたんですよ、なんか当初。で、思ったのは、なんつうのかな、家族間でとうとうバラバラにするのまで出てきちゃったんだな、っていうのが正直なところですね。だって最初のなんだっけ、渋谷のあれだって、兄貴が妹をバラバラにし、で、もう一個の新宿の方はさっきも言ったけど、奥さんって、もっとその奥さんが、女の人がバラバラにして、遺体を運ぶっていうのがちょっと、世の中そういうことで、悲惨なことが多くなったなって、改めて痛感しますね。
しかも死体の一部は、わしのさ、そう、地元の町田の、町田駅の近くの公園で捨ててあったって言うじゃないか。
なんかそうみたいですね。なんか新宿で見つかって、もう一軒新宿のどっかで見つかって、
町田だよな、
かなり計画的だったのかな。
なんかどっかのワイドショーでこれは、上流階級の犯罪であるとか、高いレベルの人たちがやった犯罪であるっていう風に、
なるほど、
なんですか、
山田正宏とか言ってたな。
検証してるっていう人もいましたし、もう一方で都会ならではの、犯罪だからゆえにバラバラになるんじゃないかっていう、なんか、死体を運ぶのが難しいじゃないですか、都会だと。人目が多いんで、だからバラバラにして分解して、ちょっと運ぶみたいな、そういう話をなんか聞きましたが、いずれにしても、なんか、すごい家族とか、親子、そして、夫婦、そして、まあ、あるいは、兄弟、その中の、微妙なバランスみたいな、ところっていうのが非常になんか気になる、事件でしたね。
まあそうですね。まあ女子大生の方はなんか、なじられて殺した、で、一方のその、奥さんが殺したっていうのはなんかドメスティックバイオレンスがうんたらかんたらって言ってましたけどね、そういうこじれからどんどんエスカレートしたのが、こういう結果になっちゃったのかなって。
まあ、わしは個人的にね、この事件で、山田雅宏の学者とか、心理学者が、段階上に、まあ、三橋香織にしろ、まあ、歯科医師の息子は、まあ、段階ジュニア入るかどうかわかんないけど、まあ、三橋香織ってもう30って言うじゃない。もう段階ジュニア入るから、
はいはい、
その段階ジュニア、宇宙人論みたいな。こいつら何しでかすかわからない論とかが蔓延して、それはちょっと困ったね。下流社会の延長線みたいな理由があるし、
はいはい。
ね、 いろいろな形で分析はできるんですけど、うん、やってしまったっていうことは取り返しをつかないことですね、今回の突人ということで、そこはしっかり断罪されるべきなんですけど、ちょっと今回の事件とか含めて、マスコミが、視点的に、いろいろなんか、放置する情報っていうのを、ちょっと改めて、考えて、残念なかったかなと思いま、
ね、すよね。
例えば歯科医師の、息子は、娘さんが殺されたな殺された時、うん、初め、息子の身勝手な動機っていうふうに思ってた、うん、実は家族間のトラブルがあったり、
あそこの殺された娘さんもなんか、はい、家族と仲が良くなかったって話を聞きましたよ、ね、
すごいいい加減だとかっていうふうな、ん、なんかつれづれのなんか事情みたいなのが、うん、複雑に絡み合ったがゆえに、うん、なんか、ま、起こってしまったみたいな、なんか、
なるほど、
そこにあたって、メディアが犯罪し、容疑者に対して同情的、見方をしたり、あるいは、批判的な見方をしたりとか、あと、それぞれの、見てる人、視聴者側の、視点とか、そういうところで、なんか、なんていうんですかね、うちは蚊帳の外において評論するみたいななんか形だけど、でも現実に起こってる問題に対して、うちらはどうなのかっていう、かなりすごい、そこがちょっと欠けてるみたいな、そんな気がしてならなかったですね。
まあ、わしはああいうふうな事件に対してあんま深刻で考えてないんですよね。ただ事件が起きたっていうふうな、そういう感覚で、
はい、
まあ、むしろなんていうか評論家がね、段階ジュニア情けない論とか、わけわからない論を、わけわからない論っていうふうな感じのね、論理を結びつけて、こいつら危ないんじゃないかっていうふうな不安を煽ることに対して、ちょっと苛立ちを感じますね。
とりあえず、立て続けにたまたま、とりあえず起こったっていう事情はあると思いますのでね。ただ、かといって、じゃあ家族が壊れたとか、そういうところで勝手に結びつけて、飛躍させて、っていうのはちょっと難しいかな、危険かなっていうふうに感じます。
危険ですよ、はい。それはもう起こった事件として見るべきですね。
はい。じゃあ次のニュース参りますよ。1月の中の、まあ、10日前後に、藤安さんがなんか、なんだっけな、賞味期限切れの、食材を使って、物を販売していたので、なんかかなり、もうなんか、あれ以来、藤屋がガタガタになってしまいました。
あ、そうだな。
うん。
わしも、この間、北里大学病院でさ、診察受けた後、
はいはい。
北里の向かい側の正面に、藤屋が、藤屋のレストランがあるのよ。
はいはい。
見たらもうガランガランだったね。
あ、そう。そうそう。その時、その発表した週の土曜日に、もう私、川崎にね、毎年正月に川崎大師お参りに行くんですけれども、その帰りにお袋と、ちょうど川崎のところにあった、の駅前の、駅前ルフロンだったかな、あそこ、の藤屋のところで休憩、お茶取って休憩したのよ。そしたら、なんだっけ、パフェで、プリンが含まれていたパフェはもう売っていませんっていうような状態になってますよね。
なるほど。
通って、やっぱり案の定、そういうのが出たなっていうのが正直なところでしたね。
まあ、僕の知る限りでも、不二家の商品の撤去っていうのが結構告知されてるのを見ましたし、また雪印の二の舞になるみたいな、ことが、マスコミの方で出ちゃいましたけども、
はいはい、
それがもう本当、いろいろ二重三重の、隠したことが逆にね、消費者の反感を買ったっていうか、メーカーとかの反感を買ったって気がしますね。
で、結局なんだっけ、もう、まずいからってなんだっけな、どこだっけ、山崎製パンが今、休園に名乗りを上げてるって。
森永断念したのが聞
いた。いや、森永はね、実はまだ諦めてないらしいんですよ。なんか逆転のチャンスを狙ってるみたいで。
そっか。
まあ、一斉してもちょっと経営問題になんか切り替わってしまっていますね。今の状況だと。本質的に、なぜこういうことが起こってしまったのかっていう問題と、
まあ、
あと、はい、発端である埼玉工場、その後に泉佐野の工場でしたけど、大阪の。
なんかいろいろなところでありましたよね。
ネズミ50匹以上が出たりとか。はい、そういう部分の品質管理とか、そういう部分から、なんかちょっと、もうどうして変えられなかったのか、でそれがでなんか一説によるぞな、職人、機質な、ところにあったんじゃないかとか、
そういうふうに言われてますけど、同族経営にも あの問題が指摘されてますね。
うん、はい。まあ、いずれにしても、何ですかね、消費者の、ニーズに応えて、しっかり、消費者、商品と一緒に信用も買ってるわけですから、うん、そこを裏切ったっていうのは非常に、大きいっていうか、責任の罪は大きいなって思います。
そうですね。
まあ、これからどうなるかは、まあもう、様子見ないとわからないですけど、頼むからペコちゃん、復興の復活だけは切に願っています。
はい。
いや、次のニュース行きましょう。まあ、これも信用問題になっちゃうんですけどね。あるある大事点、捏造。
信頼崩壊のなんか時代じゃないですか、今。まさか。違いますね。
いや、何ですか、これは1月の、やっぱり中旬のある日曜日に放送した、納豆を食うと痩せるとかいう話。
ああ。
なんだったっけな、朝晩、なんか一週間やって、しっかりやれば痩せるっていうか、実はあれは大真っ赤な嘘。
あと20分なんかかき混ぜるとか
20分はかき混ぜた後20分放置して
20分放置するのか
すのあのね、実はね、私その時の放送見てたんですよ、その、
はいはい、
ただし私の意見としては朝から朝晩も納豆を食ってられるかって、しかも20分放置なんて、この朝忙しい次にって言ってやらないんで、そんなってほざいたのが、ほざいてたんですよ、私。そしたらこれが大嘘だっていうか、やれやれですね。
まあ、大嘘っていうか、初めになんかな、もう、ミノモンタ症候群、もう、一直線でしたよね、納豆大ブーム、売り切れ続出。うん、
それがね、怖かったね。
それが一気に暗転して、捏造とかって言って、袋叩きって。
納豆業者が悪いわけじゃないんだけどね。
うん、そうですね。はっこれは本当、不二家よりも悪質かなって。
だってさ、
よく、放送者ですからね、
よく調べてみたら、なんだったっけな、味噌汁でもインチキがあったし、なんか他にもいくつか、普及はなんか昔からインチキをやってたっていうのが明るめに出てるっていうのが書いてありましたね。
まあ、視聴率が圧倒的に高かったから、だからもう、そこの部分を、封印せざるを得なかった。っていうところがあるかもしれない。昔から、あらじ第一視点ですか、パート2、パート1ですか、含めて、そこの、適正は本当なのかっていうのは、結構なんか雑誌とか、ホームページとかで、いろいろ、提起されてはいたらしいんですよ。
思いっきりテレビもよくやり玉に開いてましたね、
はい、それで、今回、うん、確か中華朝日でしたっけ、編集部が、これは本当なのかっていう話をなんかして内部調査したらなんか公表したみたいな、
なんかそうなん
ですけど、はい、
ただね、まあこれね、なんか他の情報番組とかでもさ、なんかそういうのが今後明るみ出たら嫌だな。まあ、去年だってなんか TBS の別系の番組で、白馬人間ダイエットは実はあの体に影響を及ぼすとか、あんなのもあったよ。あれがすっかりどっか行っちゃったしな。
まあ、ダイエットとか美容とかっていうのはすごいなんか、女性も男性も含めて共通のテーマだと思うんで、本当、ね、そういう信頼を裏切るっていうのは許されないんですけれども、じゃあ、その体質っていうのはどっから来るんだろうかって、何でしたっけ、関西テレビで下請けが、日本テレワークでまた下請けが、孫請けがあるみたいな、話ですよね。どうなんですかね、納豆ダイエットとか、すごい興味、関心持った人。
全然わしはそういうふうなのに関心持たない
けど。痩せるものとか関心を受けるけど、やり方見てたらめんどくさいと思ってやめてるんで、結局はじゃあ長続きしないっていうのが落ちてたね。
僕納豆嫌いだから納豆ダイエットとかって言われてもピンとこなかったです。
さすがに。確かにね、アダルトダイエット納豆に効果が出て、じゃあ大豆アレルギーの人はどうなのよって、の思うことはたまにあった。
まあわしの親父やおくんは納豆好きでさ、夕食の後納豆ご飯食べるけど、まあ、あるあるブームの時結構嘆いてたね、納豆買えねえって。
はいはい。
バカとも買いすぎて、俺らの納豆どうしてくれんだって。嘆いてたね。
ちょっとそういう視点っていうのと、もう一つ別の視点から、今、総務省が、その、制作した関西テレビとか、キー局のフジテレビとかに対して調査を行うっていうことだったんですけど、これはちょっと非常に重大な、今回問題を絡んでるかなって思ってて、
はい、
っていうのは実はですね、放送法っていうのが、決まってるんですよ。ジャンルはある一定の割合で、教養番組とか、教育番組、 とか、なんか報道番組とか、
はいはい、
やるとかっていう、決まってるんですけど、
はい、
それが実はですね、あるある大辞典がどのような番組になってるのか、クイズ番組や時々教育番組になってる場合があるんですよ、
うん、そうですよね、
はい。それでいきなり嘘の情報を流したっていうことになると、本当すごい、放送全体の信用度っていうか、
うんうん、
適正的な問題っていうのを、逸脱してるっていう、
はい、
非常に、深刻な問題を、場合によっちゃ、ね、国が、報道とかそういうような部分から介入するっていう、うん、部分、問題を含んでるんで、
うん、
そこのところは本当慎重にやってほしいっていう
のそうですね、
はいはい、それだけの問題をやったっていうのをちょっと認識してほしいっていうか、はい、
まあライブしたねもちょっとあれじゃないですかガサ入れた方がいいんじゃないですか。
まあそんな感じですね。あとじゃあてかもう次へのニュースはですけれども、そのまんま東知事になっちゃいましたね宮崎県。
東国原秀夫か。
はい。
東国原秀夫先生ですね。
そう別にいいや。
まああの人はもう完全にもう今までのあれを覆したっていうか、今後の選挙どうなるのかなっていうのがちょっと見物。と言っちゃいいのかどうかわからんけど。
無党派の風っていうことですかね。うん、
はい。まあね、そう。確かに、今日このロケ日2月4日は愛知県知事選挙だから、それがどう出るかっていうのをちょっと。
あと北九州市市長選じゃなかったですか。
うん。ちょっと様子見たいですね。で、東国原知事絡みで、なんかまた宮崎で鳥インフルがなんか発生したと言うじゃないですか。
ああ、そっか。
なんか、なんだっけな、宮崎県内で3カ所、岡山県で1カ所、なんか鳥インフルエンザとおぼしきものが発生して、なんかまた鳥インフルの悪夢が再来してるのかなっていうのを思うと、ちょっと怖いですね。なんか どこのやつも病原性の高いものだったっていうじゃないし。
確か渡り鳥からもたらされるんですよね。
そうですね。中国から渡ってくるんですよ。
うん、あ、そうですか。
中国で鳥インフルエンザで、はい、うん、そこから人への感染っていうのが広まるとちょっと非常に危険な状態になる、うん、バイオハザードっていうんですかそういうの
は、
はい、そういうもう深刻な問題になるっていうふうに言われておりますが、
なるほど、はい、
それからなんかこれもなんか埋もれちゃってるんですけどなんか北見の方でガス漏れ騒動があって あれは何だったっけな、ちょうどもうガスが新しい素材のガスを水してる段階で古いガスを使用していた事故が起きてしまったっていうんですね、あれ。
あれは一酸化炭素でしたっけ？ちょっとわしはちょっとよく読んでないんで。
住民が亡くなられたんでしたっけ？
はいはい。
古いガス管がとか。
うん、一番すごかったのは何だったっけな、腐食の要因じゃなくて地盤が動いたとか、なんかそれが原因だって言ってたと
か。
ていうか、北見の方で大きな地震最近あったかって疑ったんですけど、そんなのはちょっとこれもまた、なんかもうこれ急ピッチでもう動かさないとまずいなって思いました。なんか2010年には全部変わるとは言ってたけど、もっと前倒ししないといけないけど、そうするとまた補助金か難しいな。
ただ住民の安全っていうのは重大な、テーマですので、う
ん、はい、
そこはもうしっかりやってもらわないといけないです、
うん、
そうですね、
はい、
あと最後は柳沢さんの女は産む機会だ発言、
厚生労働大臣か、
はい、まああれもね、なんか世の女性を敵に回しちゃったんですよね。
まあ
まあ言葉にならない単純な発言っていうか、うん、もう、まあ言ってる筋から見れば単純明快かもしれないけど、それ故にもうね、怒らざるを得ないっていう問題
は、うん、まあそうですか、はい、まあわしはね、なんで井ノ口とアホがさ、ニートフリーターに対して待ち組発言で怒らなかったっていう、うん、のかっていうのは疑問なんですよね。
だからそれはホリエモンと同じですよ。だから人気があればさ、そこで、もう、素手で何でも OK なの。
あ、そう。じゃあ、ぶっ飛ばさよかったな、
問題が起こったら、うん、もう一気に叩けばいいみたいな、無責任体質そのものですね。
はい。
メディアもね、
なるほど。
含めて。はい。
待ち組の方がちょっとひどいような気がするんだけどね。
はい。ということで、まあ、ほんと駆け足で20分お送りしてまいりました。2007年1月のマンスリーピックアップを送ってまいりました。また来月、どっかからお会いしたいと思います。お相手は免状。
ヒロディレクター。
ヒロ。
すいません、タイミング。
で、お送りしました。ごきげんよう、さよなら。
ありがとうございました。